OD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。綺麗なお姉さん、2024年に入ってこれが初収録でございます。どうも皆様こんにちは、明けましておめでとうございます。もう2月ですけど、なんかさ、あの明けましておめでとうございますって年を明けてから言うじゃないですか。でなんか別に連絡をそんなに取らない人いるじゃないですか。そういう方に年が明けてから明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって2月ぐらいの時でもつけるべきなのか、もうスルーしていくべきなのか迷いません？私だけかな？スルー。あ、やっぱり。やっぱそうなんですね。1月前半だと、まあ、つけた方がいいけど、もう2月ぐらいになるともうつけずに、もう心の中で思ってますよと。ああ、そういうことか。難しいですよね、そういうのね。まあまあまあ。2024年か、最近は私ね、一人飯にすごくハマっておりまして、なんかちょっとした時間ができたら、そこら辺のお店に入って、一人でご飯食べてます。うん。ランチが多いです。ランチはやっぱり安いから。中華とか食べてます、よく。ハマっちゃいました、中華に。あ、そうそう、麻婆豆腐、インスタにの、ストーリーに麻婆豆腐のグツグツの、あの、石釜って言うんですか？石焼きビビンバって言うから、石焼きか。石焼きに入った麻婆豆腐を注文したら、めっちゃグツグツだったんですよ。で、跳ねるからエプロンしてねって言われるぐらいグツグツしてたから、それを取って、リールじゃない、ストーリーにあげてみました。多分あれ、飯テロだと思う。夜にあげたから。美味しいんですよ。なんか普段あんまり麻婆豆腐食べなかったんですけど、急にハマり出しちゃって、ちなみに昨日も食べました私。火鍋と麻婆豆腐と酢豚いっぱい食べました。はい、美味しかったです。だから昔さ、私台湾住んでて中華本場じゃないですか。でもあんまり私多分当時あの癖のあるものが食べれなかったからか、日本食ばっかり行ってたんですよ。だからなんかまた行って本場の中華を食べたいなって最近思っております。うん、お腹空いてきちゃったもん。でね、あ、そうだ、1月といえばあの14日にね、ローソンプレミアムイベントっていうのがありまして、あの日向坂から何人かが登場させていただいたんですけど、私も久々このイベントに参加させていただきました。ちょっとね、ずっとね、私も出たいなって思ってたんですけど、なかなかね、オーディションに選ばれず、ローソンプレミアムイベントに出られるかオーディションに、あの、いつも、はい、落ちておりましたが、はい、やっと行くことができました。で、なんか、その中のイベントでね、ゲームをしていくんだけど、それの得点、勝ったら、店内放送を担当できるっていうので、なんか、クイズとか、メンバーが、ローソンのスイーツで一番好きなスイーツは何でしょうとか、そういうクイズを答えていくのをやっていたんですけど、私は森本マリーと同じチームで結婚指輪っていうチームだったんですよ。あ、婚約指輪だ、あ、結婚指輪だ、まあどっちでもいいんですけど指輪が一番ポイント。この由来は多分その時も言ってないから、なんでだろうって思ってる方がたくさんいらっしゃったと思ったんですけど、あの、その数日前、一週間ぐらい前にマリーと一緒にずっと話してて、で、私は結婚指輪に憧れているっていう話をしてたんですよ。なんかかっこいいじゃないですか。キラーンってしてて。で、マリーに、あの、誕生日プレゼント毎年くれなくていいから、もう何十年分のタンプレとして結婚指輪ちょうだいって言ってて。え、嫌ですって言われたんだけど、私は、いや、いいの、ここにできるリングだったら何でもいいからちょうだいってずっと言ってました。そういうのは大切な時に、あ、まあ確かにそうですよね、大事な時に。そっか。でもなんか女性の方は特に憧れがないのかな、わかんないけど、洗い物とかしててもう錆びないリングが欲しい。 私ちゃんと取ってるんですよ、リングとか、あの手洗う時とかも一回一回取って錆びないようにしてる。プラチナは錆びないんですか？へえ。あ、金も錆びない。わかりました。ちょっとあんまり知らなかったから、プラチナか金のアクセサリーを買うが今年の目標です。高いんですか？いや、もう普通のアクセサリーでいいです。それも高いのかな。じゃあメンバーからじゃあメンバーからもらおうかなはい。まあね、めっちゃ話はずれたんですけど、あので、私とマリーが同じチームだったんですよ。でまあチャレンジしてたんですけど、惜しくも私たちは負けて、優勝者はあの熱々肉まんチームって言ってあのこのパーソナリティやってるひなちゃんと、あとすみれちゃんですね、4期生のが勝ちまして、今ねちょうど皆さんローソン行ってみてください、店内放送流れているので。うん、私参加できなかったから悲しいですけど、まあそこで私の声も流しといてください、皆さん携帯とかでということで、皆さんぜひ行ってみてください。で、ここではこんなことやってみますか。やってみたいと思います。流行先端ガールミレイネ、パリコレより一歩先進みすぎてる、もはや流行しているかわからないぐらいトレンドの先端、先頭を突っ走るミレイネ、お姉さんの佐々木ミレイでございます。もう難しい、ようわからんそんな私が直感的にこれミレイネってことやものを紹介していきたいと思います。要はなんかまあいい感じって感じたものをざっくり紹介していきたいと思います。うん、ちょっと不思議ですけどね、何もかけてないっていうミレイね、ただの佐々木ミレイが着ているものっていうのを、はい、紹介していきたいと思います。今日私がお伝えするミレイネはエスニック料理。はい、エスニック料理来てますよ。なんか私辛いものも大好きなんですけど、辛さもあるし栄養も取れる、いろんなお野菜も入ってますし、どこの国タイ料理とかが好きですね私は最近。まあ中華料理も好きなんですけど、最近パクチーが食べれるようになりまして、最初苦手だったの、でも食べれるようになったら逆にめっちゃ好きになっちゃって、その癖が。だから昨日食べた火鍋にもトッピングでパクチー頼みました。美味しかった、香りがすっごく美味しいんですよね。あー美味しそう。ガパオライスとかさ、三大スープのトムヤムクンもそうですよね、美味しいんですよ。お出汁がこれね、トムヤムクンスープね家で作ったんですよ、好きすぎて。でもやっぱり難しかった、なんかやっぱりいろんな薬草っていうんですかね、いろんなもの本当に入れないとお出汁が出ないから、だからこそこんなに美味しいんだっていうのは思いましたね。美味しいんだよね、本家の来てるねっぽいね。あ、本当ですか、やった、そりゃ来てるねのリポートやらせていただいてますからなんかね、しかもパクチー癖あるじゃないですか、でもそれが悪いものじゃなくて体に逆にいいんですよ。なんか悪悪いものを出してくれるらしくて、それを切るくとなんかもっとさらに食べようって思いました。最近健康志向がすごい強くて、私乳製品とかキムチ、ヨーグルト、納豆とかをもう毎日食べてるんですよ。パクチー料理専門店とかもあるんだ。そんな、なんかでも確かに見たことあります。嫌いだった時期にパクチー大量に入れてるお店があって、絶対いけないって思ってたけど、今こうやって好きになったらいけるのかな。ちょっと今度チャレンジしてみたいと思います。でも多分リスナーさんでも食べれない方は多い気がする、好みが分かれるから。おいし、わ緑だ、わおこげとかにも合いそうですね。え、パクチーのお酒もあるんですか。へー、大人、美味しいんですよ。だからぜひ体にいいものの一つとしてエスニック料理いかがでしょうか。ということで今週のミレイネいかがだったでしょうかなんかいい感じと思えたんじゃないでしょうか。でもこれは本当におすすめだから紹介しました。次回のミレイネもお楽しみに。そして番組からお知らせです。今週はスペシャルウィーク、イエーイ。番組から素敵なプレゼントを用意しております。一つ目は番組恒例の私のサイン入りチェキを2名様に、もらえちゃうの嬉しいんだけど二つ目はローソンプリペイドカード1万円分を 1名様に私が欲しい。プレゼントの応募の方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるプレゼントキャンペーンのポストをリポストするだけです。応募の締め切りは2月9日いっぱいです。ぜひフォロー&リポストよろしくお願いします。ということで、オープニングはこのぐらいで1曲いきましょう。ハッピーに行こうと思いまして、この曲聴いていきましょう。それではお聴きください。 JY さんで好きな人がいること。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲がお送りしています。さて、日向坂からもいろいろ重要な発表事があったので、ちょっとお知らせさせてください。まずは佐々木美玲、前髪本日切りました。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。端っこのね、5センチぐらい、横幅5センチぐらいを触覚だったんですけども、今日本日前髪にしました。そして次、佐々木美玲 Z 世代ってことを知る。また私の発表ごと。Z 世代って私もっと若い子だと思ってたんですけども、番組でね出演させていただいた時に Z 世代枠で出演させていただいたんですよ。まさかの、私って Z 世代なのって思って調べたら、27歳8歳ぐらいまでの方を Z 世代って言うみたい。27歳だって。不思議や。 Z の後は何なんでしょうね。 A に戻るのかな。だって Z って一番最後じゃん。アルファ、じゃあアルファの後はベータ。まあということで、27歳までの皆さん、自分は Z 世代だっていうことを心に置いておきましょう。次行きましょう。ニブアカリ、微妙に髪の毛を染めた。いじってるじゃないですか。でも言っていいですか、今日この収録の前に会ったんですけど、確かに気づかなかったです。言ってあげられなかった。そういえばニブちゃん染めたねって言えなかった。なんかもともと髪の毛茶色い方なんですよ、ニブちゃんがね。でなんか初めて髪の毛染めたんですけど、ニブちゃんがどんぐらいにしましょうかねって多分迷ってて、なんか最初って染めてもあんまり明るくならないから、逆にめっちゃ明るく染めて色を入れるか、それかじわじわと染めるの、どっちにしようかって迷ってるのは聞いてたから、どっちにしたんだろうと思ったら、多分じわじわ染めていくのを選んだんだと思いますね。でも本人は多分ドキドキだったと思いますよ。初めて染めたの私もいつぐらいだろう、懐かしいです。まあまあまあ、はい、ということで発表でした。次行きましょう。ユニバルライブ2024、日向坂46 at ユニバーサルスタジオジャパン、わーい。いや、これ本当に楽しみなんですよ。日程は3月9日です。クマの誕生日です、うちのワンちゃんのね。覚えやすいですよ、3月9日って歌もありますし。これどんな感じのライブになりそう、どんな感じなんですかね。もうとにかく大好きです。私関西人なので、もうユニバはもう本当に年パスも持ってたし、お家、小学生の時学校終わってから友達とかみんなで行ったりとかしてました。それぐらい身近な場所なので、そこでライブができるっていうのはとっても嬉しいです。去年も行きました、私お邪魔しました。ユニバで好きなキャラは、私キャラというか、去年行って感動したのが任天堂エリア、マリオのエリア。なんかゲームしてたから分かったんですけど、本当にリアルに忠実に再現されてて、で私写真とかも見ずに情報を得ずに行ったから、もうより感動がすごくて、なんかやっぱりちっちゃい頃から行ってるから大体は分かっている感じで行ったんですよ。そうそう、これです。今写真あるんですけど、でもみんなあんまり写真見ないでほしい、行って楽しんでほしい。もうね、見た時そう感動がすごかった、本当にすごかった。なんかね、壁が高くて広がってるの、どこにどこ見ても任天堂のエリアが広がってて、テレンっていうさ、ハテナボックスがあったりさ、すごいのよ、とにかく。そう、それがすごいテンション上がったのを覚えてます。感動しました。そうね、好きなキャラ、ティムも好きや、ミニオン、ミニオンはすごい元気になれる、なんか可愛くて、 家であの歌歌ったりします。バッバッバッバッバナナ、かわいいです、癒されます。はい、そんな感じかな。ぜひ皆さんいらしてください。楽しみです、頑張ります。そして次、4月5日斉藤京子卒業コンサート、こちらははい発表されましたね。最近発表されたんですけども、うちの斉藤京子ちゃんが日向坂を卒業して、その卒業コンサートが4月5日に横浜スタジアムで行われます。はい、なんだろう、一番の思い出、なんかずっと一緒にいすぎて一番っていうのが選べないんですよね。でも最近は一緒にかき氷もうひたすら食べてます。印象的だったのはかき氷食べるじゃないですか、京子大好きなんですよ。去年ハマってもう100何杯とかの食べに行ってて、1日に多くて2軒3軒食べてて、毎日のように行ってるんですよ。で1週間空いたら本当におかしくなるぐらいかき氷食べたい、かき氷食べたいって言うぐらい、はい、大好きになってるんですけど、かき氷一緒に行った時に食べ終わる直前ぐらいかな、もうブルブル震え出してて、いやそれ絶対合ってないじゃんってぐらい震えてて、なのに必死に食べてて、でかき氷食べ終わる前に次どのお店行こうかなって考えてて、本当にそれが衝撃的だったのを覚えてます。はい、で京子はスタンプくれました。かき氷が好きすぎてかき氷のスタンプを私にプレゼントしてくれました。はい、そのスタンプをまあ今でも使ってますね。かき氷行く時とか、かき氷行こうっていうなんかスタンプとかあるから、それを使ったりしてます。はい、そうね。で次、4月6、7日横浜スタジアムにて5回目のひなたん祭、これ連日なんですよ。京子の卒業コンサートが5で、6、7が5回目のひなたん祭となっております。去年もねここでやらせていただいたんですけど、もうすっごく楽しいのよ。私お気に入りの場所です。特にでもね、もう野外ですし、すごいお日様の熱量もすごくて、すごくテンション上がりましたし、はい、なのでぜひ皆さんもいらしてくださいということで、日向坂の応援もぜひよろしくお願いします。ではここでふつおたを読んでいきたいと思います。久々ですからね、いきます。愛媛県23歳男性和野さんからです。ミーパンラブーってラブー。1月19日に放送されたチコちゃんに叱られるにて、冷たいという言葉の、語源が爪が痛いということがであるのが見事に言い当てた。そう、私言い当てたんですよ。さすが漢検8級を満点合格した実力の持ち主だなと思いました。いじってるこれ。ちなみに私は、全く冷たいの語源がわからなかったので、ぜひともチコちゃんのようにぼーっと生きてんじゃねえよと叱っていただきたいです。お願いします。だって。では行きます。
ぼーっと生きてんじゃねえよ。
こんな感じですか。ちょっと難しかった。声難しい。爪痛いはでもたまたま当たりました。私ももともとは知らなかったですけど。はい、次いきます。和歌山県35歳男性パン好きのヤスさんさんからです。ミーパンこんにちは。こんにちは。冬のミーパンといえばスノボのイメージがあるのですが、昨年は舞台やミュージカルを控えていて行けなかったかなと思うのですが、今年は行きたいですか。行きたいです。ゲレンデマジックなんて言葉がありますが、そんな魔法がなくてもめちゃめちゃ可愛いミーパン、かっこ照れ照れてるなんかですが、ゲレンデミーパンが見たいです。もし行かれる際は怪我に注意して思いっきり楽しんでください。僕もコロナ禍で行けなかったので今年久しぶりに行ってきます。ほう、まあ一応予定はあるんですけど、まあ仕事が入らなかったらっていう感じなので、まだ全然未定ではいるんですけど、組んではいます。一応仮で行けたら行くねっていう感じなんですけど、クミちゃんもうまいよね。確かに滑ってましたね、クミちゃん。インスタに上げてました。ちょうどその話昨日してた。っていうか昨日決めたんですよ、スノボ行こうって。はい、だからまあ私も行けたらいいなとは思ってます。そう、去年行けなかったから、なんかそこまで開けちゃうと感覚わかんなくなっちゃうから、ちょっと今年は行きたいなとは思ってるんですけど、まあタイミングですね。タイミングが合えば行ってきたいと思います。 じゃあ次いきます。兵庫県29歳男性ピンマンの箱詰めさんからです。私は去年初めてリアルミーグリに参加したのですが、可愛いセリフを言ってもらおうと釣ってくださいとお願いしたら、ミーパンはいいよ、何の魚、あ、マグロだと思った、はーい釣るよ釣るよと言いながらマグロの一本釣りのジェスチャーをしてきました。予想外の展開でしたが、めちゃくちゃ面白くて楽しかったです。ほう、まあ、釣ってくださいってアイドルは普通はなんか好きだよとか、なんかそういう感じなんですけど、私の釣ってくださいは、うん、何の魚がいいですかって釣ってあげましょうかっていう感じになります。はい、でもまあ面白くて楽しかったって言ってくださってるのでありがとうございます、来ていただいて。次いきます。兵庫県26歳男性ケチャよりまよさんからです。先日同じホット一息パーソナリティの川田さんとミレイさんが出演されていた、あ、某クイズ番組を見ました、ありがとうございます。その番組で焼き鳥は塩派かタレ派、いずれが多いかと問われた時のこと、ミレイさんは焼き鳥は塩派だと断言されていましたが、タレタレントの称号は変換されたのですか、気になったので質問してみました。タレ好きなんですけども、最近すみません、シンプル派になっております。あの焼き鳥もささみわさびとか銀杏とかが好きです。最近塩が好きなんですよね。焼肉もあのわさびが好きになってきました塩とかわさびがやっぱ脂身が多いので、なんか塩とかわさびでもうさらっと いかないといけなくなってきました。はい、でもちゃんとあのタレもあのドレッシングは一番こだわってます。やっぱりサラダはさすがに何かつけないと食べられないので、私はね、だから結構いろんなドレッシングチャレンジして美味しいものを今ずっと巡ってますね。あれバルサミコ酢っていいらしいですよ。次買おうかなと思ってるんですけど、それもお店みたいなサラダの味になるからいいっていうのを情報を得まして、美味しいバルサミコ酢聞いたからそれを次買おうと思ってます、ドレッシングなくなったらはい、次いきます。神奈川県27歳女性あかりんさんからです。ミレタンこんにちは。こんにちは。メッセージで見たんですが、最近スキンケアを頑張っているみたいですね。素晴らしい、やった。もうすぐ28歳になるお姉さんからのアドバイスとして、スキンケアって正直で嘘つかないから、ほう、ちゃんとケアしてると未来の投資になると思うので頑張ってください。へー、特に日焼け止めは冬でも毎日欠かさず塗るとシミとかできにくくなるのでおすすめです。冬は塗ってないわ私。っていうかあんまり外に出ないかも。スキンケア頑張ってるともっともっと綺麗なお姉さんになると思うので、これからが楽しみですね。いや、そうなんですよ。スキンケア最近肌が激弱すぎて、私去年は本当に敏感肌用、なんか美白のものとか絶対に使えなくて、もう何も入ってないノンアルコールのなんか敏感肌用しか使えなかったんですけど、やっと私ちょっとずつ強くなってきて、パックとかも普通に使えるようになってきたんですけど、そうなんだと。日焼け止め冬も塗るの？私夏でも塗ってないんですよね、ベタベタになっちゃうから。そうだよね、塗らないといけないよね、シミとかできちゃうから。でもね、ミーパンのおすすめは、あの今まですっごい節約してたんですよ。スキンケアとかももったいないじゃないですか、高いのにさ、いっぱい使うのまあ、まあ、でもなんかお店の人にね、ミーパンが使ってるやつはお店の人にコットンをひたひたにして乳液も化粧水もどっちも塗ってくださいって言われたから、ちょっともったいないけどちゃんとそれを使うようにしてます。量をね、減らしたら意味がないって言いますもん。あのクレンジングとかも少量で落としてたら結局摩擦になっちゃってなんか汚れを落としきらないから、量はちゃんとちゃんと言われた量を使うことが大切らしい。だからいいもの買っても結局量を節約してたら意味がないから、量もね。スキンケアとかはもうちょっと豪快に使うのもいいかもしれないなって、最近ケチなお姉さんですけど思い始めました。何ですか？今日はお昼の番組っぽいね。確かにお姉さんですから私。そうよ、アドバイスありがとうございます。頑張ろうね。楽しいよね、なんかみんながコスメ好きな理由とかが分かりましたもん。私最近あんまり、だからそれこそ肌弱いから休みの日はメイクしないようにしようとかが多かったんですけど、だんだん強くなってきて、あ、こうやったらこうやって顔、もうメイクってすごいんですよ、魔法。だからシェーディングとかもなんか コタっていう顔でもシェーディングを入れることによってちょっと全然興味なさそうじゃないですか。下向かないで。まあそうだよね、興味ない人は興味ないよね。ということでアドバイスありがとうございました。そしてたくさんのメールもありがとうございました。引き続きメール皆さんぜひ送ってください。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。さあ日本全国の綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲ファンの方、お待たせしました。こちらやってみましょう。美玲の勝手にハッピー占い。早速ですが、今日折りたたみ傘を持っている方はね、超ハッピーになるでしょう。きっとあなたには信号がずっと青になるでしょう。赤の時に渡らないはず。絶対そう。だからうまくいく時あるじゃないですか。今日は待たないなって日、それが起こります。傘をどっちだっけ持ってる人確か。そしてごめんなさい、今日石に足を引っ掛けて転んでしまった人はアンハッピー。そんな方へのラッキーアイテムは星の砂。それを持っていたら石に足が引っ掛かっても右足が出てこけないはず。ということで当たるかどうかをあなたの気持ち次第、というかきっと当たらない。以上ミレイの勝手にハッピー占いでした。どうでしたか、ミレイの勝手にハッピー占い。星の砂持ってる方全国にいらっしゃいますか。はい、まあ当たると信じて皆さん星の砂持ち歩いてください。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。ローソン新作スイーツ、わーい、クリームでうんふふふんわりクリームが美味しいお店ローソンから新作スイーツ発売中でございます。わー、めちゃめちゃ美味しそうなんですよ。一つはこちらですね、うちカフェもちぷよ生チョコでございます。美味しそうこれ、本当に。これはね、もちぷよ食感のココア風味の生地の中にとろーりとした、私こういうの大好きなの、中がとろーってしてるの、とろーりとしたベルギー産、しかもベルギー産だってミーパー一個ずつ止めるじゃん、ベルギー産チョコ入りの生チョコソースが入ったもちぷよ生チョコ、お値段税込みで149円。あー安い、美味しそう、しかも結構大きなサイズですよ。でもう一つがうちカフェお餅で巻いたもち食感ロールショコラでございます。これはチョコが存分に楽しめるクリームをもちもち食感の生地と牛皮で巻いた、まるでチョコ大福のような味わいのお餅で巻いたもち食感ロールショコラ、お値段税込み397円でございます。こちらね、沖縄では取り扱いしておりませんので皆さん注意してくださいね。ということで試食できるみたいなので早速いただきましょうか。どっちにしよう、どっちも美味しそうなの、たまらないですよねこの時期にさ、チョコのスイーツ。じゃあもちぷよいただこう、ちょっと気になるな。本当にもちもちだ、美味しそう、いい匂いするもん、もう、うわー、いただきます。もちぷよいきます。もうこれはもちぷよミーパン、本当にもちもち。しかもね、噛んで中に行けたと思ったらその瞬間中のこの生チョコソースが口の中にピュワーって入ってきて、もう最高です。もう口の中が宝箱屋ですよ、本当にミレマロでございます。もう幸せ、この周りのもちもち食感がすごいんですよ。でもちゃんと噛んだ後それで潰れるのかと思いきやちゃんと元に戻るんですよ。それがすごい。なんか潰れたらさ、また食感が変わっちゃうじゃないですか。でもそれが戻ってくれるの、それがすごいポイント。美味しい。このお餅で巻いた餅食感ロールもじゃあいただいてみましょう。もうこれね、いっぱい入ってるのよ。それがね、毎回お得だなって私思います。いただきます。 あ、ほんとだ。周りがもちもちしてる。お餅みたい。うわ、美味しそう。なんだこれ。いただきます。美味しい。あ、普通に言っちゃった。もうこれは、うまみいっぱい。普通に言っちゃった後に。めっちゃ美味しいです。なんか、本当に、これ食べた後、リズム刻んじゃったぐらい、なんか、何本当にメリーゴーランド乗ってるような幸せな気持ちになりました。本当にまろやかで、美味しい。しかも甘すぎないんですよ。それがポイント。いっぱいあるじゃないですか。こんなに食べれないよって思うじゃないですか。全然食べられちゃうの。そう。美味しい。優しい甘さだから本当に次々いけちゃう。何よりもちもちなの。この外のお餅もそうだけど、周りの生地も柔らかいの。ふっかふか。ベッドみたいな感じ。ベッドみたいな感じ。ということで、今日紹介したスイーツは、もう完全にミレイネの仲間入りですね。さらに、ミレイネの仲間入りしたいなーって思ったリスナーさんは、放送終わり、ローソンでご購入よろしくお願いします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、佐々木美玲がお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間です。これ、あ、早いですね。もう終わったんだ。今時空飛んでました。もう終わりかと思って。本当に早かった。楽しかったですね。今日もハッピー占いもしましたし、みんなちゃんと復習しといてね。傘を持ち歩いてる人はハッピーで、信号が待つことがないでしょう。で、なんだっけ、あ、そうだ、石につまずいちゃったそこのあなたはアンハッピーです。星の砂持ち歩いてたらラッキーアイテム。これね、星の砂、今すぐ買おう、星の砂。はい、ということで、ありがとうございました。今週はスペシャルウィークです。素敵なプレゼントがあるので、詳しくは番組 X をチェックしてみてください。ということで、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字で HOTUNDERBARHITOWIKI46 です。ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後、オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は、日向坂46の佐々木美玲でした。ミレマロでした。バイバイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、町のホットステーション。
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録が終わったということで。はい、ここからはアフタートークとなっております。収録難しいんですよね。決勝進出者、もう言えないなって今日気づきました。進出者、なんで言えないんだろう。下の筋肉ですか。進出者本当にこれずっと練習してたんですけど言えなくて、なんかもしいつかセリフとかであったらどうしようと思って考えてたんですよ。なんでなんだろう。進出者。じゃあ逆に全部力を抜いて。進出者。なんでだろう。難しいですよね。なんか最近語学とかを見てるんですけど、学びたくて。韓国の方はつっていう発音がないから、向こうに。だからチュってなっちゃう。だからつを出せるようにめっちゃ何回も練習されてて。動画を見て、あ、そういうなんか一文字も出せなかったりするんだっていうのがすごい新鮮でした。日本人もまああるか、そりゃね。なんか同じ言い方でも息を出す発音の仕方と出さない発音の仕方とかもあるから、そういうの難しいですよねって言ったら興味ないから次行けと言って普通歌いただきました。愛媛県23歳男性タクバーからです。最近中国語のお勉強しているミレイさん、こんにちは。ニハオ。中国語の曜日を覚えたと報告してくれましたが、他に覚えた単語とかありますか？そんなに回数はまだいけてないんですけど、他に覚えた単語日本語も片言になってる。も何々もを覚えました。 だから今年もよろしくお願いしますだったら、今年が人年って言うんですよ。で、人年とよろしくお願いしますは知ってたんですよ。チントートーツーチャオで。で、今年もって何て言うんですかって聞いたら、人年イエーチントートーツーチャオが正しいみたいで、それを覚えました。でも、皆さん、もし間違えてたらすいません。一応ね、私が教わった時はそれで合ってると言われたので、はい。1年、2年、3年とかかけて、徐々に覚えられたらいいなって。でもやっぱ現地に行くことの方が、使った方が学びになるなと思ってるので、また久々行きたいなと思ってるんですけど、機会がいったあったら、としちゃんとね行きたいなって言ってたんですよ。ちょうどこの前2日急遽休みになった日があって、で、まあ1週間前ぐらいだったんですけど、じゃあ行っちゃうって言って予約をしようとしたら、お仕事入っちゃって急に。で、結局リスケしたんですけど、でも次機会があったら行きたいなと思ってます。ルーローハン食べたいです。日本だと中華街に、ああ、中華街、確かに私がよく街中で入る中華屋さんも中国語で皆さん話されてます。はい、が多いです。でも美味しいんですよね、やっぱり現地の方が作ってくださる中華って。で、ちゃんと日本用にちょっと辛さも控えめにしてくれてて美味しい。頑張ります。難しいですね本当に。頑張れはチャーヨーだけど、自分の頑張りますはなんて言うんだろうとか難しいですもん。違うかもわかんないです頑張ります、だから頑張りますはいということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。